画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
吉沢亮さん主演の国宝、はい、偉いことになってますよ。
偉いことっていうのはどういうことですか？
最初の週興行収入3位だったんですが、はい、次の週に2位に上がって、はい、3週目でついにトップに立ったんです。
それってそんなにすごいことなんですか？
そっちですか？あのね、映画の興行収入って、はい、普通はですね、公開された週が一番高いんです。で、多くの作品はもう次の週で半分くらいに下がるっていうのが常識なんですね、うんうん、でも国宝の場合は逆に右肩上がり、口コミをはじめとした評判がいいので、次々に新たな観客を取り込んでいますし、何度もリピートする観客もいるからですね。3時間近い長さの文芸的な作品が異例の大ヒットですから、関係者も驚いているようなんですね。
岩本さんもあの最初紹介した時からね、すごい映画だっていう風に褒めてましたからね。
そうなんですよ。もう歌舞伎という世界、その世界にかける役者という人間たちの壮絶な人生をね、描き切ってるという風に言えると思うんですよね、で評判を聞いてこれから鑑賞する人の中にはまあ否定的な意見を言う人も出てくるとは思うんですが、どこまで興行収入を伸ばすか本当に楽しみですよね、でこの作品の評価で外してはいけないのが俳優陣の演技、中でも主演の吉沢亮さんの入魂の演技だと思います、その吉沢さんの最新の主演作、ババンババンバンバンパイア、受けられました。
ババンババンバンパイア、
そうです。古い世代にはちょっとね、ババンババンバンバンっていう風になると思うんですけどね、これあの国宝とは全く違ったコメディ、しかもバンパイアという特殊な役をとても軽やかに演じていまして、同じ役者が演じているとは思えないくらいなんですよね。今日はババンババンバンバンパイアを中心に、吉沢亮という役者の凄さを考えていきたいと思います。
はい、まずはババンババンバンバンパイア、
言えましたね。
こちらはどんな作品なんでしょうか？
吉沢さんが演じるのはですね、銭湯で働く森蘭丸、その正体は、はい、450歳のヴァンパイアなんです。
450歳、
そうなんですよ。450年前と言いますも、安土桃山時代ですよね、で安土桃山時代といえば織田信長、その故障で本能寺の変で共に討ち死にしたあの森蘭丸が実はヴァンパイアになって生き延びていたという設定なんです。まあ、ヴァンパイアですから人の生き血を吸うんですが、蘭丸にとって至高の味わいというのはですね、18歳童貞の血だったんですよ。でそれを求め銭湯の一人息子である15歳のリヒトの成長と純潔をそばで見守る日々を送っていた、そのリヒト役は板垣リヒトさんなんです。
リヒトさん、同じ名前なんですね、
はい、そうなんです、作者の奥島博正さんは板垣さんをイメージして名前をつけたそうなんです。
いいキャスティングですね。
そのリヒトなんですけれども、ある日クラスメートで原菜乃華さん演じる葵に一目惚れします。恋が成就してしまえばそれは蘭丸にとってすなわち童貞喪失の危機になる、突如訪れた絶体絶命のピンチに恋をさせてなるものか。蘭丸による決死の童貞喪失阻止作戦が幕を開ける、そんな物語なんです。
ドタバタコメディですね。
そうなんですよ。端正な顔の吉沢さんがかっこいいヴァンパイアの衣装で銭湯の掃除のブラシね、これを持って、童貞喪失絶対阻止と書かれた垂れ幕をバックに叫ぶそんな絵面はですね、もうそれだけで笑いがね、今笑ってますけど本当に笑い込み上げてくるぐらいのインパクトがあるんです、で蘭丸はですね、リヒトの童貞を守るため意気込んで葵の家を訪ねるんですが、ヴァンパイアオタクの葵は逆に蘭丸に恋心を抱いてしまう、でさらにはですね、満島真之介さんが蘭丸の命を狙うヴァンパイアハンター、で関口メンディさんが葵の兄で脳筋番長、まあ、つまり脳みそが筋肉の番長ですねその脳筋番長フランケンとして登場しまして、全員の勘違いとすれ違いによって恋の矢印が大混戦するんです。そんな時 乱丸のもとへ因縁の相手である兄長吉の影が忍び寄ります。
おなんだかサスペンスっぽくなりましたね。
そうなんですよ、ここもあるわけなんですね。で、長吉を演じるのは前田郷敦さん、
はい、
日本を代表するアクションスター千葉真一さんを父に、ルローニケンシンシリーズやハリウッド映画、さらにはネットフリックスのワンピースでゾロ役として迫真のアクションを見せた新田真剣佑さんを兄に持つ、それだけにですね、アクションもお手の物なんです。ちなみに長吉は実際に乱丸の兄で、同じく本能寺の変で亡くなっています。
前田郷敦さんに吉沢亮さん、なんと美しい兄弟でしょうね。
いや本当にね、もう見た目からしてそれは眼福ですよ ね, まさにね。で吉沢さん、こうね、端正な顔を縦横無尽に変化させて笑わせてくれるんですね、まあ、国宝の演技との振り幅考えられないくらいです、で吉沢さんがのびのびと演技できている背景には、メガホンを取った浜崎慎二監督とのタッグが2回目ということもあると思うんですね、で浜崎監督、映画というより CM で数々の賞を受けている人物なんです、
はい、
例えば au KDDI の CM au 三太郎ってありますよね。あのシリーズで CM 好感度部門で8年連続1位を取っていますし、
はい、
日野自動車の、
はい、
日野のニトン、日野のニトンってありますよね、あの印象的で今も覚えてる方も多いんじゃないかなと思います。5年前に広瀬すずさん主演のコメディ一度死んでみたで映画デビューしたんですが、吉田さんはこの作品で主人公と協力する全く存在感のない秘書を公演しました。三田垣さんや満島さんとは NHK の大河ドラマ青天を衝けで共演していますし、安心できる現場だったのかもしれませんね。
それにしても1ヶ月の間にこうまるで正反対の主演作が公開されるっていうのはすごいですよね。
実はですね、ババンババンバンバンパイアは今年2月に公開予定だったんですけれども、
はい、
公開が延期されたんですね。あの去年12月、吉沢さんが酒に酔って自宅マンションの隣の部屋に無断で侵入する騒ぎを起こした、あのことが原因なんですよね、
はい、
吉沢さんサイドはすぐに謝罪しまして、隣の部屋の人とも示談になったんですが、出演していたアサヒビールのコマーシャルは契約解除になりました、その影響で公開が延期された。でもね、逆に全く演技の方向性が違う2つの作品を同時に見ることができるようになったということですから、観客としては吉沢さんの高い演技力を堪能できると思います。国宝とババンババンバンバンパイア、どちらもぜひ劇場でご覧ください。
後半は吉沢さんの高い演技力の秘訣を探るんですね。
はい、そうしていきたいなと思います、
私が吉沢さんにこう注目したのは、国宝の時にもちょっと言ったんですけど、
はいはい、
銀魂シリーズとかサイキックス王の災難で知りました。
そうですね、どちらも福田雄一監督のコメディ映画ですよね、ちょうど8年前になりますか、この頃からですね、吉沢さんの演技の幅広がった気がします、仮面ライダーですとか、それから端正な顔を生かしたラブコメ、ヒロインがね、憧れる相手役を演じること多かったんですが、銀魂では新選組の一番隊隊長沖田総合、沖田総合じゃなくてね、沖田総合、見た目は美青年なのに腹黒くてド S な役を生き生きと演じていました、そこからどんどん役の幅を広げまして、リバーズエッジではいじめられっ子でゲイであることを隠すために女の子と付き合っている本当に複雑な役、これでですね、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました、その後キングダムシリーズで主人公の親友で奴隷の少年と、後に真の始皇帝になる永世の二役を演じまして、東京リベンジャーズシリーズでは無敵の暴走族総長マイキ、この役で人気を博しましたよね、その一方で青くて痛くて脆いではコミュニケーションが苦手で他人と距離を置いてしまう一人ぼっちの青年、アウェイクではプロ棋士になる夢に挫折しながらも将棋のソフトを開発する男性を演じまして、強烈な印象を残したんです、前にも言いましたが、インタビューで、そんなに顔がいいのになぜ変わった役ばかり受けるんですかって聞いたのはね、この頃のことなんです。
その答えがね、ネクラなんででしたよね。
そうなんです、ちょうどね NHK の大河ドラマ青天を衝けの収録をしている頃でしたから、2021年になりますか、このネクラっていう答えの後にですね、 僕自身が根が暗いっていうのもありますし、こういう暗い役の方がね、すごい自分の体にこうしっくりくるというか、まあ、楽にできるんですというふうにね話していたんです。大河で演じた渋沢栄一はパワーを使ったので、アウェイクの役からの栄一、これはちょっとギャップがすごすぎて困ったそうです。
役作り大変だったんですね。
そうですね。で、役がね決まった時、本当ずいぶん資料を読み込んだというふうにおっしゃってました、うん、読めば読むほど素晴らしい人物を演じなきゃというふうに緊張したそうですが、収録が始まると失敗している時の方が魅力的だということを発見した、うん、だから人としてちょっとダサい抜けた部分を大切に演じたそうです、
うん、
この時も埼玉の深谷弁ですね、
はい、
これ苦労したそうなんですが、うん、そこ出身の女性キャスターがイントネーション完璧っていうぐらいびっくりするぐらいね、本当に、うん、きちんと演じていらっしゃいましたね、
うん、去年ご紹介した僕が生きてる2つの世界、はい、でも手話の練習をたくさんされたんですよね。
そうなんです。手話の演出をしたろうの人が驚くほどナチュラルだっていうふうに絶賛していたほどでした、
うん、
耳が聞こえない両親を持ち、聞こえる世界と聞こえない世界という2つの世界を行き来しながら生きる幼い主人公にとって、手話で大好きな母の通訳をすることも普通の楽しい日常だった。しかし次第に周りから特別視されていることに気づいて戸惑い苛立ち、母の明るささえ疎ましくなっていく。吉澤さんは中学生から20代後半までの主人公の揺れ動く心を繊細に演じました、
うん、
映画の中で印象的だったのが高校受験で志望校に落ちたシーンです、
はい、
全部お母さんのせいだよ、障害者の家に生まれてこんな苦労して、抱えていたやり場のない怒りを母親にぶつけてしまう主人公、
うん、
耳の聞こえない母親を世の中から守りたいのに自分が一番傷つけてしまう、複雑な心を持て余してしまっている、そんな感情の動きが吉澤さんの演技から痛いほど伝わってきました。
その演技が今はさらに進化しているんですか？
そうなんです。国宝では1年半にわたって稽古を重ね、舞台もすべて自ら演じたということなんですが、顔はもちろんですね、首のラインまでがすべて美しい女方、
うん、
しかも本物の歌舞伎役者たちのお墨付きを得るほど素晴らしい舞台だった、
うん、
早くも今年の映画賞を総なめにするんじゃないかというふうに言われている吉澤さんの演技、どちらの作品も劇場で必見です。
今日ご紹介したババンババンバンバンパイアと国宝、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう。遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。